改めましてハッピーサバース。こうして、またアルノライ教会の皆さんと一緒に礼拝のできますことを嬉しく思います。今年も早2ヶ月が過ぎようとしております。2014年は去り2015年が始まりましたけども、私にとっては2014年は今まで経験したことのない、経験をいたしました。素晴らしい年でした。そしてまた驚く経験もさせていただき、感動する経験もありました。まずもちろん毎年行ってはありますけども、昨年のフィリピンの伝道は私の伝道生活生涯、あるいは牧会生涯で、まずなかった経験でした。フィリピンの南から北まで、あちこちと講演会をさせていただきました。これはマンテンビューですから、ミンダナオ島の南の島です。そして、これはマニラから近い中央の北にあるルソン島ですけども、カラバンというところです。このカランバというところで、講演会をした後の経験がもう私にとっては忘れられない、また感動の経験でした。でこの同じ時期を同じくして30箇所ぐらいで、講演会をいたしました。私はその一つです。でなぜ一斉に同じ、教区でユニオンですね、ユニオンでしたかというと、世界総会のテッド・ウィルソン先生がフィリピンを訪問してくださるということで、ありまして、それで一斉に講演会しようということになりまして、私も呼ばれまして一つの講演会をいたしました。私のこのグループで講演会をして終わった時にバプテスマがあったわけですけども、そのグループでは千何十人もの人々が決心をしましてバプテスマを受けたいということで、もう引退した牧師もまた教区の先生方もユニオンの先生方もみんな総動員で約50名ぐらいの方が応援してくださってバプテスマ式を行いました。でウィルソン先生が訪問していてくださるので、ずっと見ていてくださったんです。先生が上ので見ておられたんですけども、その時にですね、何を思ったか、これが私ですけども、ウィルソン先生がですね降りてこられて、でバプテスマをする牧師はみんなこう名前をつけておる、胸につけておるんですけども、バプテスマを受ける方が誰から受けたって分かるようにですね、ところが突然このウィルソン先生が降りて入ってこられて、私もバプテスマをしたいというわけでですね、まだだから名前ついてないんですけども、みんなでも分かってますけどね、こうして、一緒にバプテスマした。これは私の牧会生活、牧師生活で未だかつてない大きなバプテスマでした。そして結局あちこちでいたしましたので、私のグループでは1024名でしたけども、全部合わすとフィリピンはすごいですね、8000名がその時バプテスマを受けたんです。もう考えられないようなですね、1日に3000人5000人のバプテスマがあるという、この使徒行伝のあれが蘇ったんじゃないかと思うような経験でした。でそれからもう一つはですね、世界キリスト教徒にとって三大聖地と言われるものがあります。ご存知でしょうか。もちろんエルサレムですね。エルサレムは毎年100万を超える人たちが巡礼します。そしてローマ、バチカンです。で3番目は何かというとですね、私あんまり知らなかったんですけども、サンチャゴデコンポステーラ、これはスペインにあるんですけども、ここにはですね、使徒ヤコブ、ヨハネの兄弟ヤコブのが骨が埋められているということでですね、ここにも毎年何十万の人たちが巡礼するわけです。そして、大体フランスから始まるわけですけども、歩いていってですね、100キロ以上歩くか100キロ以上を自転車で来た人だけこの巡礼の証明がもらえるわけです。で私たちは車バスで行きましたので証明はいただけませんでした。でもこのサンチャゴでコンポステーラに行ってですね、その大きな街道を見て、そしてその中で静かに、しゃがんで祈りを捧げる時が与えられました。 まあ、このこう3代目のですから全部結局私は行きましたね、エルサレム。今日はですね、そのエルサレムに行った経験を話したいと思います。エルサレムの聖地です。で、このエルサレムでなくガリラヤ湖からパレスチナ全体を回りましたけど、特に最後のイエス様の1週間のあのエルサレムの経験、しかもその最後の2日間の経験、それはイエス様がピラトの官邸で裁きを受けになる、そのことであります。で、ここにはですね、このピラトの官邸から十字架までゴルゴダの丘まで約1マイル 1.6キロぐらいあるわけです。そしてその道がちょっと地図でここに書きましたけども、ちょっとくねっておりまして、そして坂道になっております。丘ですからね、行くとこが丘ですから山坂に登っていくわけです。14のステーションがあるわけです。例えばピラトによって裁きを受けられた場所、お前はもう死刑だと宣告された場所、あるいは母マリアがイエス様の歩く姿を見て近寄って来られたそのところ、またイエス様がもう疲れ切ってあの十字架が追い切れず倒れられた場所、そういうそれぞれの場所に記念の何かがある。多くの場合は小さな街道があったり礼拝堂があったりするわけです。で、そこに入ってその場面のことを思いながら瞑想し、聖句を読み、そしてお祈りをする、そういう経験でありました。で、この素晴らしい経験を今朝皆様とお分かちしたいと思います。このように年間で150万を超える人たちがこのビアドローサ、あの裁きの場所からゴルゴダの丘まで歩いていくわけです。で、私もここを歩きながら、みんなと同じでなく、そのステーションごとに教会や建物に静かに立ち、あるいはひざまずき、賛美歌を歌り、聖書を読み、祈るという経験をさせていただきました。で、この人たちが約、まあ、毎年ですね、150万を超える人たちが巡礼にやってまいります。ここでも残念ながら巡礼の証明は私はもらえませんでしたけども、それぞれ規定がありまして、そういう人でないと巡礼したことにならないというわけですね。まあ、でもこうして多くの人たちが巡礼をするわけです。これは十字架への道、あるいは悲しみ苦しみの道、ビアドローサと言います。で、このイエス様が背負われた十字架は、これは約60キロあると言います。私最近カナに頼まれて時々お米を買うんですけども、30キロのお米が車から我が家ちょっと少し坂になってるんですけども運べないんですけども、これが2つですから60キロというと、その60キロの重さの十字架を背負って歩かれたということです。ですから3度倒れられたとありますね。イエス様は途中で3度倒れられたのであります。このイエス様の裁きを司ったのがピラトです。で、このピラトが死の宣告をしてイエス様の十字架を追って歩かれる道は、このビアドローサ約1マイル、幅4メーター、そこに60キロの十字架を背負って歩いていかれた。しかも前の晩は一睡もしておられない、そういう状態で、この場所にですね、ピラトの官邸の後に小さな教会がありました。それはエッケホモチャーチ、エッケホモ教会。エッケホモというのは見よ、この人だというね、この言葉の言語です。そのまま言語のままエッケホモ教会となっております。で、ここにまず最初に入っていきました。で、まあ14まで行ったわけですけども、このそばにはペテロがイエス様を3度拒んだ有名なきれいな教会もあります。そしてここにあるこのところはですね、ガイドの説明によれば、ペテロが気がついてイエス様をいなんだ後、涙しながらオリブ山まで駆け入っていく、下っていったその場所だと、そのが出てきたんだというようなガイドを説明しておりました。ああと私はこう思わずこう触ってですね、私も何か 間違った時には必ず悔い改め祈らなきゃならないな、教訓を学ばせていただいたのであります。で、今日の説教のテーマは見よこの人だ、エッケホモとピラトが言った。ピラトが群衆に向かってエッケホモと言ったその言葉を今日私は自分に聖書の言葉として、見よこの人だ、どうするんだ。そしてそれは今朝皆さんにも問いかけたいと思うんです。主は我々の不義のために砕かれたのだとイザヤは言いました。ピラトはイエスを裁いている間感じたんです。このドロローサ、苦しみの道を行くわけです。この道を歩んでいかれるんです。そういう決断をしたわけです。そしてドロローサのこの道を歩んでいかれるのです。この足跡、そしてそれは我々の咎のためであった。で、これ私この場面を思い浮かべながら歩いていて、帰ってこの友よ歌おうという賛美歌の中に、賛美歌集の中にこの歌を見つけましたので、ちょっとご紹介したいと思います。友よ歌おうの中にありました。あの曲は違っておりましたけども、同じ場面を歌っており、松本さんが一節を歌ってくださいます。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい。二節を松本さんの声に合わせてみんなで歌いませんか。
私の胸の中に刻まれた十字架、いばらのかむりつけて祈られたの姿、ドロローサ、ドロローサ、悲しみのドロローサ、ドロローサ、登ってゆく道。
自分の命を得ようと思う者は失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。三節も続けましょう。
地を地潮の後を通り、十字架を背負って続こう。
ドロロサドロロサ喜びの丘へドロロサドロロサ登ってゆく道ドロロサは悲しみの道であり苦しみの道であり十字架の道です。しかしその先のカルバリの丘は私たちにとって喜びと希望の丘なのであります。だから私たちも今日同じ道を歩んでいこうではありませんか。この旅をしていてここでこの場所でこのステーションで最初のステーションで私は3つの決断があったなと感じました。一つはピラトの決断です。彼はイエス様を裁いているうちにこの方は何の罪も犯してないな、私はこの人に罪を見出せない、これが彼の結論でした。だから群衆に問うのです。キリストと言われるイエスをどうしたらいいのか、十字架につけよという群衆の叫びに、見よこの人だよ、見よこの人だよ、エッケホモ、私は彼に罪を見出せない、どうして君たちは今までつい数日までホザナホザナと迎えたイエスを十字架につけるのか。彼はイエスを許そうと思った。しかし正しいと思ったことを残念ながら彼はしなかったのです。できなかったのです。なぜ？自分の地位を守りたい、そんなことをしたらローマに訴えるぞと群衆が言うから、叫ぶから、自分の総督している地位を守りたい。そしてその大事な決定を群衆の手に委ねたのです。自分が下すべき決定を群衆に委ねたのです。ついに彼は光を拒んだのです。イエス様は時間をかけてピラトにチャンスをお与えになりました。ついに彼は光を拒んだのです。私たちに大きなここに教訓があるんでないでしょうか。クリスチャンになりたい、イエス様に従っていきたいと思いながらも、自分の都合やあるいは周りの状態や人気取りや自分の保身のために犠牲にできない、ピラトと同じような自分をところどころに見出すのであります。彼は不当の裁きを受けた。ピラトはそれならば今から少し懲らしめを与えるから、懲らしめを与えてそれから話そう、そこまでたどり着いたのです。そしてついに彼はイエスも鞭打つことを許したのです。すべてのこの裁きの光景は状態は一つ一つ彼らのユダヤの習慣や決まりに反しておりました。それでも群衆はイエス・キリストを十字架につけようと言ったのです。最近読んだ本の中に、最近の若い女の子が結婚するとしたらどういう男性がいいか、私の頭の中では昔から女性は優しい人っていうのが一番人気だと、どんな人がいいですかと結婚の相手に、それは優しい人だと、まあ、今でもかなり高い率にあるんですけども、最近驚いたことにですね、しっかり自分の意見を持っている人だというのが一番人気だった。 男としてしっかり自分の意見を持っていると、これが一番だった。ピラトはいかがだったでしょうか。自分の意見を持っていたけどもしなかった。エレン・ジー・ホワイトは、世界で最も欠乏しているのは人物だ。それは良心が義務に忠実な人。天が落ちかかろうとも正しいことのために立つ人だ。損しても不利であっても正しいことを正しいと言い行う人だ。そういう人が今世界で欠乏している、エレン・ジー・ホワイトは言っておられます。ピラトは柔軟に自分の命を守ろう、自分の地位を守ろうと決定をしたんですけども、その後ガリラヤ地方に派遣されたわけです、左遷されたわけです。そのことや、そのことからピラトは、ああ自分は間違った決定をしたなと悩んで、ついに自殺をしたのです。自分の地位を守ろうと思いながらエルサレムからガリラヤに左遷され、自分の命を守ろうと任期を取ろうと思いながら命を絶つことになったのです。ルーテルは、私の良心は神の虜になっていると言いました。誰でも良心に反して行動することは確かでもなく賢明でもありません。このピラトの決定、そして私はこの3つの決定を見た、決断を見たと言いましたけども、2つ目はイエス様の決断です。イエス様を罵られました。不当な裁きを受けました。訴えられました。しかし自分のしたことに対して彼は弁解しませんでした。これは正しいとか、どこが間違ってたとか、妥協も弁解もなく、ただ沈黙を守られました。反論もすることなく、静かに嘲笑に愚弄に耐え、感情を乱すことなく静かに黙しておられました。そして彼は、もしイエス様が一つでもどっかで間違ったら、私たちの全人類の全世界の人々の救いが完成しなかった。エレン・ジー・ホワイトは、イエスの人間生活に一つでも欠点があれば、神の子羊は不完全な備え物となり、人類の贖いは失敗したのである。イエス様はこの時、私は死と道を選ぶ、十字架の道を選ぶと決断してくださったことを感謝したいと思います。もっと苦しいこれから裁きを、愚弄を、そして拷問をお受けになるわけです。でもイエス様は、我々の罪人の救いを完成するための決心を優先されたのです。自分は死ぬ、でも罪人が救われるように。キリストの弟子は12人、しかし多くの者はキリストを去っていったのです。弟子ですら去っていったのです。しかしイエスが死んだから集まってきたのです。今全世界でキリストを信じる、あるいはいいなと思う人はですね、おそらく40億を超えるんじゃないでしょうか。ミッションスクールまで入れればもっと多いでしょう。人が死ねば、すなわち我々が自分の我に死んだならば、人が集まってくる。教会のあちこち今行きますけども、日本の教会はだんだんだんだん集まりが少なくなっております。お葬式に行きます、いっぱい集まっております。どこの教会も葬式の時は外まで並んでることもあります。 なぜ？人が死んだからですよ。死ねば人が集まるんです。我々が我々の我に、自分の我に死んだならば集まってくるんです。イエス様は死を選ばれた。彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。イエス様は決断してくださったことを感謝したいと思います。だから今日我々が What I am ですよ。 By the grace of him、 神の恵みによって今日我々があるのです。そして私たちは毎日この決断、選択を迫られております。いや、毎日ではないでしょ、毎瞬かもしれない。語る言葉や行う態度や、そういうどういう態度、どういう決断をし、どういう選択をし、どういう言葉をしゃべり、どういう態度を人に表すか。そうです。ちょっと私はね、めったに自分では言えませんけどね、ちょっと一つ身内のことを話したいと思うんですけども、この場所に教会に入っていた時に、そこにあった十字架がね、これはバラバのためだったと書いてあった。本来はバラバのためだった十字架をイエス様は担いだんですね。3番目の決断、それは民衆の決断です。そしてその決断は彼らの運命を決定したんです。バラバを釈放せよ、じゃあキリストはどうするんだ、十字架につけよ。ピラトは言ったんです。 Which Jesus? Jesus Barabbas or Jesus Christ? イエスバラバなのかイエスキリストなのか。彼らはバラバを、イエスバラバを許せ。ではキリストはどうするのか、十字架につけよ。そして民衆はバラバの方を許し、キリストを十字架につける決断をしたのです。今朝私たちにも一瞬一瞬と言ってもいいほど決断を迫られることがあるんです。あるいはあまり気にしないでそのことを行ったり言ったりするかもしれません。私たちの決断は重大な結果を招くのです。彼らは40年後にあのエルサレムがローマによって滅ぼされるんです。焼き滅ぼされるんです。包囲された時にその中に住んでいたユダヤ人たちは、お母さんは自分の生まれた赤子をすら食べたいと思うほどに、殺して食べたいと思うほどに食べ物がなく飢えたという歴史家が書いておるのです。なんと悲惨なことでしょう。そればかりではありません。アウシュビッツに私行きました。そこで知ったことは、約600万人のユダヤ人たちが殺された悲劇の物語です。そしてディアスポラ、ユダヤ人たちは故国を失い全世界に散らばっております。国連の計らいで何年かにね帰ってきましたけれども、いまだにイスラエルの民、戦いの民であります。そしてついには彼らは岩と山に向かって、子羊の怒りから誰が私を救ってくれるかと叫ぶのではないでしょうか。身怒りの大いなる日がすでに来たのだ、誰がその前に立つことができようか。我々の下す決断、選択、これが我々の運命をユダヤ人と同じように決定するのです。ちょっとまあお話を面白くするために私のことですけどね、She was 21 years old when I met her。 そして私は学校を卒業した時に、私のガールフレンドがおりましたけど、 まあ聞かないことにしていただきます。ちょっとスマートな人でしたけども、まあ、ついに私はちょっと太めの人を選びまして、そして17年後に神戸のアドベンチトのこの教会の牧師となり、金井が3階で働きました。そして一昨年ハワイの日本人教会の牧師をさせられた時に金婚式を迎えまして、教会の方々が祝ってくださり、先生バッグはダイヤモンドヘッドがいいですよということで、ダイヤモンドヘッドのをバッグにして、なぜならば先生金だけでなくダイヤモンドまで行ってくださいと。ダイヤモンドっていくつぐらい行ったら何なんでしょうか。75年、これは50年の記念のお祝いをしていただきました。私の決断はなかなか彼らに直接言えませんから、よかったと、よかったと、間違ってなかったと、ね、我々役立つ決断というのは重要であります。決して感情をたやすく害してはなりません。私は自分の気持ちや名声を守るために生きているのではなく、人を救うために生きているのです。人を高めるために生きているんです。人をイエス様を信じやすいようにしてあげるために生きているんです。この毎日の決断がどんなに大切かということを、ラストデイイベント、終わりの時、時代の出来事というエレン・G・ホワイトの本の中に、The trait of character you cherished in life will not be changed by death or be the resurrection. あなたが生涯で築いた品性は、あなたの死や復活によって変わることはありません。You will come up from the grave with the same disposition you manifested in your home.And in society. あなたはご家庭や社会で表した品性質そのまま墓から出てきます。私は何か今嫌われていることがあるならば、嫌われたままかもしれないから、今のうちに。Jesus does not change the character at his coming. The work of transformation must be done now.Our daily lives are determining our destiny. 再臨の時にイエスは品性を変えられません。品性の改変は今なさらなければなりません。私たちの日々の決断が私たちの運命を決めるのであります。一瞬一瞬の私たちの決断選択が私の運命を決める。キリストが再臨するとき、私が蘇ってくるときに、素晴らしい人に変えられるというのではないんです。キリストを信じたときに、あなたは義とされました義人です。ジャスティフィケーション。そしてキリストと共に人生を歩んでいくときに、聖化されていくのです。サンクティフィケーション。そして死んで、キリストがおいでになるときに蘇ってくる。そのときに変えられるのは、我々の肉体が、死ぬ体から、朽ちる体から、死なない体に、朽ちない体に変えられる。栄華です。グロリフィケーション。とするならば、Now、今が、我々の品性を決める時なのです。そしてそれは、一つ一つの決断にあるのであります。あの場所で、あのビアドローサを歩き始めるその場所で、最初の教会に入った時、ここに3つの決断があったことを思い浮かべました。ピラトの決断、イエス様の決断、そして群衆の決断でありました。特に地位の高い人、この世的ですよ、この社会でですよ、あると思います。リーダーなの、何々長だの、部長さん、部長さん、課長さん、 係長さん、校長さん、あるいは牧師も長がつくのかもしれません。こういう人たちの決断は非常に重要です。自分の人生の運命を決めるだけではなく、他の人の運命を決めるかもしれません。ピラトは自分の利益を求めて決断を下しましたが、結局は惨めな死でした。日々私たちは決断に迫られております。イエスは死ぬことを選ばれました。キリストは我々を救うために身代わりとしてお亡くなりになりました。もう一度イエス様のあの場面を、救い主イエス様はなんと弱々しく覚えたことでしょう、見られたことでしょう。しかしその傷によって我らは癒されたのです。私の罪がキリストを十字架につけたと言っても過言ではありません。恨んだり憎んだり高ぶったり意地悪をしたり悪口を言ったり、私のわがままや私の誇張や偽りが、あるいは人を批判するその言葉が、不信仰がイエスを十字架につけたのです。その場所で瞑想しながら、ああ私のこの利己的な考えや思いがどうか取り去られるようにと祈っていたら、一緒に行ったキリスト教徒たち、共に行ったグループたちも一緒に涙しながら祈っておられたのを思い出します。そうです。しかし今朝、嬉しいことにキリストはよみがえられたのです。それを耐えて生きられたのです。我らの神は生きておられる神です。罪人を救うために死なれたイエスは、墓よりよみがえり、私のために生きています。主イエスは生きておられる、恐れはありません。未来を知るイエスは私のそばにおられます。 Do you believe him? イエス様が私のそばにおられるんです。いや、私の中にも入ってくださるんです。感謝であります。感激であります。主は恵み深く、その慈しみは常しえに絶えることがないとあります。 God is so good. God is so good. Sing together. God is so good. He's so good to me. He took my sinHe took my sin. He took my sin. He's so good to me. 平田の言葉を今朝もう一度皆様にも投げかけたいです。では、キリストと言われるイエスをどうしたらよいのか。見よ、この人だ。イエス様は死ぬことを選ばれました。自らを否定することを選ばれました。私もこの賛美歌にあるように、主は生きておられる、恐れることはない、今朝はっきりとイエスバラバでなくイエスキリストを選ぶと告白しようではありませんか。イエス・キリストです。そして今晩の飛行機で私はマニラに立ちます。明日の晩からまた講演会です。フィリピンで。 主のためにこれからの生涯をあなたはどうしますか。キリストかバラバか、神か神大地か己が大地か、救いか滅びか、その選択が運命を決めるのです。今日私と一緒に主の側に立ちませんか。アメン。